皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第26回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい、第26回目ということで、前回はディズニー・ピクサーの2分の1の魔法という映画についてお話をしました。でまあ、その中で僕ピクサーの作品の話もちょくちょくしてたん、他の作品の話もちょくちょくしてたんですけど、ずっとあのカールじいさんの空飛ぶ家のことをカールおじさんって言ってて、僕も途中からこれ間違ってんなと思いながら喋ってたんですけど、カールおじさんだとあのお菓子のねカールのおじさんになっちゃいますよね。カールじいさんの空飛ぶ家でした。すいません、訂正します。はい、あの前回僕はちょっとまあ、お話してて声の感じとかからもわかるかなと思うんですけど、かなり調子が悪くて、ずっとあのコンサートが続いてちょっとしたストレスというか緊張状態でずっと胃が痛くてですね、それで前回もちょっとなんか必死に喋ってたような感じだったんですけど、まあ今回は一応大丈夫です。少し疲れは、一昨日もちょっと大きいコンサートがあっていろいろあったんですけど、疲れは一応大丈夫という感じでして、その一昨日の27日の日曜日というのがルーテル市ヶ谷という市ヶ谷にある教会で少し大きいホールみたいなところがありまして、そこでいろんなバイオリンとかチェロ、ビオラとかピアノとかいろんな方たちと一緒に共演をさせていただきまして、そうで、まあ基本僕がやってるクラシックギターっていうのはあんまりね普段こう目の前で聴くみたいな機会はないと思うんで、知らない方も多いと思うんですけど、すごく音量が小さい楽器でして、バイオリンとかと一緒に弾いちゃうと結構ギター埋もれちゃうことが多くて、でしかも一昨日やったとこが200人ぐらいのキャパの会場だったので、やっぱそれぐらい大きくなっちゃうとあのマイクを使って、まあ、PA っていうんですけど、PA を使って音を大きくするという作業が必要になるんですけど、最初の曲はねちゃんとマイクが通ったんですけど、最後の曲、僕とギター1本とバイオリン2本とビオラという楽器、あとチェロという他の楽器4人いる中で僕が入った時に、マイクがなんかいろいろセッティングのスタッフさんのまあミスっていうのかな、まあいろいろあって、まあ別にいいんですけど、それでちょっと音が出なくなっちゃって、もうしょうがないからといって生音で頑張ってやって、それが結構体力使ったっていうかね、こう急に音出なくなるとすごい心臓バクバクだったんでちょっと大変だったんですけど、まあこのコンサート祭りだった9月もやっと落ち着いて、まあ、10月は以前ここでもお伝えしたホテルのロビーでの演奏っていうのがレギュラーで何回かポンポンとあったりするので、まあそれを頑張りながら過ごす10月になるのかなという感じで、少し落ち着いたのでホッとしているという状況です。はい、で前回2分の1の魔法の話でピクサー結構男の友情というかね、まあ男女もファインディングにもとか男女にはなってくるんだけど、友情を描いたものが多いから、その話をそれをテーマにした話を今日しようかなと思ってたんですけど、どうもこう映画もまあちょっと疲れてるというのもあってたくさん見れなくて、自分の中でその友情にフォーカスした映画を選べなくて、たまたまツタヤで映画を借りまして、たまたまというか最近借りたのが屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカという映画を借りまして、今日はなのでちょっと殺人鬼をテーマにした話にしようかなと思ってます。全然振り幅がとんでもないこの方向に振り切っちゃっててあれなんですけど、まあだからその男の友情を描いた映画っていうのも絶対僕も好きなもの多いので、ちゃんとまとめて自分の中で整理してお話しようと思うんですけど、今日はちょっとそういうまあ実在した殺人鬼をテーマにした映画たちの話をちょっとしてみようかなと思います。あまりグロい話はしない気でいますので、嫌な方もちょっとまだ止めないで聞いていただけると嬉しいです。 で、一作目そのさ、ツタヤで借りた屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカという映画を借りまして、これをちょっとストーリーを、まあ、今見ながら読み上げると、1970年代のドイツ・ハンブルクが舞台です。安アパートの屋根裏部屋に住むフリッツ・ホンカは夜な夜な寂しい男と女が集まるバーで酒を煽っていた。そうですね、で、ああそうか、バーで酒を煽っといて、彼がカウンターに座る女に声をかけてもいつも顔をしかめられるだけ。一見無害そうに見えるフリッツの狂気に気づく常連客は誰一人いなかったという話で、まあ、さっきちょっとテーマでもお話したんですけど、これ実在した人の話でして、まあ、今だとバーでただ男が飲んでる話ということしか言わなかったんですけど、ここでね、そうなんですよ、この映画のそのパッケージとかを見ていると、ごく普通の連続殺人鬼という文言が必ず書いてあって、ここにもそう書いてあるんですけど、70年から75年1970年から75年にわたって4人の娼婦を殺害しながら過ごす日常を淡々と描く、知性あふれる天才殺人者でも何かに取りつかれた狂人でもない、ごく普通の連続殺人鬼というかつて味わったことのない、すぐ隣にいるかもしれない恐怖に誰もが戦慄するというふうに、まあ、公式サイトの方には書いてあるんですけど、そう、この映画の面白いところというか、結構殺人鬼がテーマの映画っていうのは、僕のイメージで言うとその、犯人の生い立ちを迫っていったり、 ある主人公がいて、そこにこう近寄ってくる怪しい人が本当は殺人者だったみたいなことが結構多いと思うんですよね。怪しいとか、ちょっと凶暴性があるとか、ヤクザと絡んでるとか、なんかいろんなね、こうフラグが立ってると思うんですけど、この映画はそのフリッツ・ホンカという主人公殺人鬼の生い立ちに迫るわけでも全くなく、そのただただその彼のだらしない私生活っていうのを描き続けているという印象の映画でして、そのだらしないっていうのは、まあ単純に家が汚いとか、身なりもちゃんとしてないとか、なんか事故で鼻がちょっと折れちゃってたりして、まあいわゆる武男という人だったみたいだったので、まあそういった意味でもこう清潔感がなく見えるっていうのかな、なんかあんま近くにいたくないなぐらいの、なんかおじさんっていう感じの演技というか、その描き方をしてるんですけど、でそのフリッツ・ホンカバーでずっと入り浸ってるんですけど、そこである女性、女の子とかにおごってやるよって言っても、 あんたみたいな不細工からお酒はいらないわみたいなことを言われてしまう。でまあ一緒に飲んでくれるのはもうおばあさんになった娼婦、風俗嬢っていうのかな、娼婦の人たちだけで、でフリッツは一緒に飲んでて、そのおばあちゃん娼婦をじゃあ家で飲み直そうよって家に呼んで、そのままなぜか殺してしまうという、なんかその動機も何もわからないんですよね、映画の描き方として。そうで、まあ家に連れ込まれる女もどうしたんだよと思うんだけど、やっぱ娼婦なので、まあ仕事としてというか、あ誘われたのかなと思ってついていっちゃうっていうのは、まああまりこう邪魔にならないというか、まあそういうこともあるのかなって思えるんで、まあそこには何も引っかかんなかったんですけど、でね、このフリッツ・ホンカのそのだらしなさの究極というか極致になってるのが、まあ殺して、でまあ死体を丸々運ぶのは大変なので、まあちょっと切ったりするんですね、体を。で一部はこう山というかその辺にポンと捨てるんですけど、なぜか残った割と大きい体の部分を自分の家の壁の裏っていうのかな、ちょっと壁を開けるとスペースみたいなところがあって、そこに置き続けている ですね。で結局4人殺すんで4人分のパーツがあって、要は腐るからめちゃくちゃ臭いんですよね。で近所に住んでる人もお前の家くせえよ、でも本人だらしない人だから何かがの匂いなんだなぐらいにしか思ってない、まさか死体の匂いだとは誰も思ってないんですけど、でここでまた改めて思い出してほしいのは、これ実話なので本当にそういった人がいたっていうことですよね。普通証拠を消すためにやったり、ね、山奥に捨てたりみたいなことはよくあると思うんですけど、よくはないか、あの映画としてはねあると思うんですけど、そのなんか匂いって映画だと絶対伝わってこないけど、そのちょっと気持ち悪さみたいなことがなんかずっと淡々と起こっていくという不思議な感じの映画でしたね。すごく面白かったです、僕としては。でそのこの映画殺人鬼、屋根裏の殺人鬼っていうタイトルなんで、多分怖いのを見たくない人は手に取らないと思うんですけど、割とショッキングな映像とかは少なかったです。あの死体を切るシーンも生々しく体を映したりはしないで、あの血もビシャーとかもあんまりなんないで、あのちょっとこうその娼婦を殴ったりとかするシーンっていうのはかなりリアルになってるので、そういったとこは、まあ、ショッキングっちゃショッキングですけど、いわゆるこう刺して苦しむみたいなことはあまり描いてないなというイメージの感じだったので、だからそのそういう部分をリアルに描かないっていうことも相まって、その本当にこう怖いことをしてるっていう人のイメージよりも、身近にいる人がなぜか娼婦を傷つけて、なぜか壁の裏にその死体を置くっていう、その猟奇的な一面というよりも、そのなんかただだらしない人の殺し方みたいなことを描いているようなイメージがあって、それがその身近にある怖さ、ここの文言 でいっぱい出てくる、ごく普通の連続殺人鬼っていうのがね、あのパッケージとかにあるんですけど、っていうのを描いてるのかなと思って、なんかすごく斬新な描き方だなと思って、すごく印象に残ったのでここでお話ししました。はい、屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカという映画です。でまあそれに絡んで、そういった殺人にフォーカスしすぎてない連続、実際いた連続殺人鬼の話っていうので思い出したのが、テッド・バンディという映画がありまして、これはね結構有名というか話題にもなったんで、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、テッド・バンディ、IQ160 の頭脳と美しい容姿で司法メディアを翻弄し、シリアルキラーの語源になった希代の殺人鬼テッド・バンディ、その余罪は未だ謎に包まれており、本当の被害者の数は誰も知らない。全部読んじゃうかな。女性からは恐怖でしかないはずだが、刑務所には連日多くのファンレターが寄せられる。3度死刑判決を受けるが無罪を主張。死刑を目前に控えた時、彼が一人の女性に伝えた真実とは、という映画になっておりまして、まあ、まずそのシリアルキラーという言葉が出てきたんですけど、まあ猟奇的な殺人者、多分定義があるわけじゃないと思うんですけどね、あのシリアルキラーという言葉がそういった意味がありまして、その語源になった人です。すごいですよね。まあ多分で調べればね、数々の残酷な犯罪を犯した人たちがいっぱい出てくると思うんですけど、その元になった人ということで、で、まあ、さっきもちょっと喋ったんですけど、テッド・バンディ、この映画も殺人者がテーマではあるんですけど、その殺してるシーンとかそういうシーンはほとんどなかったかな。一瞬こう殴ったりはあったかもしれないけど、その殺人ということにフォーカスしてるわけじゃなくて、フリッツ・ホンカもそうだったけど、その人に焦点を当てて描いているという映画になってます。で、ただテッド・バンディの場合は、テッド・バンディっていうその人物の名前なんですけど、テッド・バンディと付き合っていた女性、ある意味視点を変えるとテッド・バンディが唯一殺さなかった女性の目線、こんなこうすごく完璧な人、まあ さっきもちょっと喋ったけど、その IQ が高いで司法の勉強もしてるから弁護士もつけずに裁判に自分を弁護するという形で臨めてしまうというそのスペックの高さ、そんな完璧な彼が急に警察が来てお前を殺人の容疑で逮捕するって言われて、どういうことってなってるっていう目線なんですよね。だけどもう証拠とかどんどん突きつけられて、いやこりゃ逃げらんないなってなってきてる、その疲弊した彼女に、まあデッドバンディがなんか告白というかね、こう伝えるシーンがあるんですけど、うー怖っていう風になる印象がありましたね、その時は。うん、でそのさっきも言った人を描いているので、すごくそのテッドの魅力を伝わってしまう映画なんですよね。やっぱそのファンレターが来るみたいなのもさっきサイトにも載ってましたけど、そういったとこっていうのがなんか日本だとこういう映画ってパッと思いつかないなと思った2つの映画だったので、このテッド・バンディとフリッツ・ホンカなので、どっちもそのフリッツ・ホンカに関しては本当にその男性の日常を描いているので、警察とのこう心理的なやり取りだったりそういったことも全くなくて、まあ最後はもちろん捕まるんですけど、テッド・バンディはね裁判のシーンとかがあるんでちょっとした駆け引きみたいなことも要素としてはあるんですけど、こう殺人にフォーカスしない殺人者の映画という意味で、うん、この2つを選んでみました。で日本の映画だと思いつかないなと思って、実在した殺人鬼の殺人者の映画ってなんだろうなと思ったら、やっぱりそのシオン監督が僕は好きなので、それまあ他にもいっぱい思いつきはしたんですけど、あの愛なき森で叫べという映画と冷たい熱帯魚という作品がそのシオン監督にありまして、どっちもこれは実話をベースにしてます。だけど多分ベース、実話がベースではあるけど、かなり脚色も加えてるんじゃないかなというところはあるんですけど、ただこれが本当にあったのかと思うと、事件自体は嘘じゃないから非常に怖い2つの映画です。で愛なき森で叫べは、洗脳とか監禁とかそこからどんどん、過激になっていって、家族がに家族を殺されるみたいな、洗脳しすぎて、そういう確か九州かなんかでそういう事件があったりっていうのを題材にしていて、冷たい熱帯魚っていうのはまあバラバラ殺人事件ですね、それをテーマに描いた映画になっておりまして、このそのシオン監督はグロテスク満載です。なので苦手な人は絶対見ない方がいいんじゃないかなという映画の代表作という感じがします。うん、ちょっとまあそのシオン監督で話が飛んじゃいましたけど、そういうちょっと不気味な映画っていうのかな、殺人がテーマだけどその人を描いた作品っていうのをちょっと今日選んでみたので、ちょっと怖いの見たくないけど怖いもの見たさで何かないかなと思ってる人にはおすすめかなという2つです。そのシオン監督を除いて2つの映画、うん、そんな感じですね。僕もちょっとうまく話がまとまってるのかわからないですが、はい、今日はじゃあそんな感じで、このしんちゃんラジオ SNS、 Twitter と Instagram をやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。毎週火曜日の19時に配信しておりますので、ご視聴もお願いします。でメッセージが送れるようになっておりますので、質問やご意見、感想など、Twitter のリプライでもお受けできますので、ぜひぜひいただけると大変嬉しいです。それでは今日はここまで、さよなら。